手で行ってみましょう。よろしくお願いします。
はい、すみません、タイトルがいきなり違うんですけど、最初にもらったタイトルからですね変わってたりして、ですが、まあ、基本的なアクティブディレクトリの価値っていうのをお話ししていきたいと思います。グローバルナレッジネットワークの横山哲也と申します。よろしくお願いします。で、これサービスとちょっと赤で書いてあるんですが、本題に入る前に小ネタを一つですね。アクティブディレクトリっていうのは商標なんですね。登録商標です。レジスタードトレードマークなんですが、アメリカの商標っていうのはですね、非常におかしなことがありまして、形容詞なんですね。基本的に全部形容詞です。だから Windows っていうのも商標、よく商標取れたと思うんですけど、商標なんですが、Windows って言うと本当はダメで、多分想像ですけど、私も前外資系だったので時々ホームからですね、Windows って使うなとメールが来てるんじゃないかなと思うんです。Windows オペレーティングシステムとか Windows システムとか、必ず何かつけないといけないですね。でその名詞の部分がジャンルを表すと、商標ってジャンルごとに決まってるんで、そういうことになってます。でアクティブディレクトリもこれは商標なので当然形容詞です。ですから我々はいつも、私も含めてですね、アクティブディレクトリのとかですね言いますけども、あれ本当は間違いで、アクティブディレクトリなんとかサービスとかドメインサービスとかいう言い方をしないといけないですね。ぜひ覚えておいてください。2000の頃はね、結構商標緩かったのせいですかね、アクティブディレクトリという単独の言葉よく使われてたんですけど、2003の頃に多分ホームから言われたんでしょうね、アクティブディレクトリディレクトリサービスという言葉がね頻繁に出てくるようになりました。でアクティブディレクトリディレクトリサービスって変ですよね。ワードで書くと波線が引かれますからね。で、2008からですかね、アクティブディレクトリドメインサービスというふうになって、同時にアクティブディレクトリというのは認証と ID 管理のブランドになりましたということになります。ということで、改めて自己紹介をしておきたいと思います。横山哲也と申します。94年ということです。NT の 3.1 が出たのが93年なので、まあ、ほぼ Windows NT とともに Windows 教育を担当しています。現在もこの仕事をしています。で2003年からマイクロソフト MVP という一緒のアワードをいただいています。でね、ずっとディレクトリサービスというジャンルでもらってたんですが、2012年だけ、バーチャルマシンということでいただいてます。で今ちょっとね分類が変わってしまって、本当はエンタープライズモビリティというジャンルなんですけど、何のこっちゃ分からないんで、アクティブディレクトリと、思っていただければと思います。で、2012年バーチャルマシンが始まって、その後ですね、いろんなで取ってですね、仮想化とかクラウドの話が増えてきまして、実際去年の仕事なんかは Azure 関係の方が多いです。であと昨年ちょうど1年前ですね、ソフトレイヤーと IBM のクラウドも担当してますので、私懇親会もおりますので、もし何かご興味があればおっしゃっていただければと思います。あとブログなんかもありますが、まあ、そんなに頻度は高くないです。で最近こういう勉強会とかコミュニティ活動に出てくると、好きななんとかっていうのが流行ってるらしいので一応言っておくと、好きなアクティブディレクトリサービスは当然アクティブディレクトリドメインサービス、当然じゃないですね、アクティブディレクトリドメインサービスとオンプレミスが一番好きなサービスです。で、まあ、とは言っても、Azure アクティブディレクトリというのはもうなしにはシステム組めない時代なので、この話もしていきたいと思います。あとはもうおまけで好きなアイドルユニットとか書いておこうかなと思って、まなみのリサっていうのがおりますので、もしよろしかったら検索をしていただければと思います。はい、で、本もいくつか出てますが、この辺はもう宣伝なので、飛ばします。で今日の目標なんですが、今日本当にたくさん来ていただいて ありがたい話なんですけど、想定する技術レベルは結構低いです。100から200ぐらいと言われているので、本当に基礎的なお話をします。ですから今日の目標はですね、まず認証と認可という、セキュリティの要の部分をちゃんと区別をしていただくということ。で、その上でアクティブディレクトリの位置づけというのを再確認するというのが目標です。ですから、ちょっとね、こう閉まったなと思う方は別に嫌な感じしないので出て行ってもらった方がいいかもしれないです。一番端の方ではすごい濃いセッションやっていて、なんか何人寝るかとかいう話をしているぐらい難しそうなセッションをしたりしてますので、よかったらそちらの方に行っていただければと思います。でここは本当に基礎的なお話で、そもそもアクティブディレクトリとは何のためにあって何に使うのかという話をしていきたいと思います。 ですからアジェンダとしては、まず認証認可の区別をお話をして、これ意外に皆さんね気づいてない方多いんで改めてします。そしてディレクトリーサービスに求められるもの、これ一般的な話をします。でその上で、アクティブディレクトリードメインサービスオンプレミスの話を一応して、それからクラウドサービスの利用の話をします。あとは将来的なお話を少し、していこうかなというふうに思っております。はい、ではまず認証と認可というお話ですね。認証が英語でオーセンティケーション、認可、マイクロソフトのドキュメントではね承認と書いた方が多分多いと思うんで承認で、認識している方も多いと思いますが、英語は同じでオーソライズですね。で認証というのは本人を確認するための、機能技術ですね。でどうやって確認するかっていうと私が横山ですよって言ってもあんまり信用できないわけですね。でそこでどうするかっていうと、まず自分が知っていること、自分だけが知っていることですね。典型ではパスワードですね。 Something you know と言ってます。あるいは Something you have、 持っているもの、日常生活で一番多いのはこれですよね。鍵を持っている人は入れるよと、身分証明書を持っている人は本人ですよと。で Windows ではスマートカードなんかを使った認証が行われます。あとは Something you are、 あなたは何ですかと。でこれは指紋とか、あと虹彩アイリスですね、瞳の、部分とかですね。あとは顔そのものというのも最近出てますね。こういったものが考えられます。で本人って確認をすれば終わりかっていうと、次のステップがありますね。IT 管理の場合には本人かどうかってことはですね前提であって、その後本当にしたいことは、何をできるのかという能力とか権限を設定すると、こういうことが大事になってきます。で、ね、日常生活ではこの認証認可がセットになることが非常に多いんですね。認証だけで済むことってまずめったにないんです。例えば身分証明書っていうのは認証の一つのシステムですけども、皆さん身分証明書で何を使うか、だいたい運転免許証かパスポートかそういうのが多いと思うんですね。で運転免許証っていうのは確かに本人確認として使われます。レンタルビデオの会員証を作るときに見せますが、本来の運転免許証の目的というのはですね、身分証明とともに運転可能な自動車の種類とか条件を書いたものです。だから権限を書いたものなんですね。で、ちょっと私の免許証の一部出してますけど、本来必要なのはですね名前ですよね。で住所ですね。でこの辺が身元保証になります。あと生年月日があるかないか。であと写真切りましたけど、写真を見て本人かどうかを確認すると。で本人であればその身元を氏名住所が確かであるというふうに確認するというのが一つと同時に、その下の方にはですね、条件が書いてあって、メガネをかけなきゃいけないとかですね、それからなんか普通自動車は運転できるけれども自動二輪はダメだとかですね、そういった権限が書いてあります。あとは有効期限がありますね。だいたい証明書の発行っていうのは有効期限があります。無限に使えるものではないですよと、こういうことが本来別物としてあるものが一緒になっているということをまず理解しておいてください。じゃあこれどうやって使うかっていうとですね、例えば、オーソライズという言葉で日常的によく目にするのはオーソライズドパーソンオンリーという看板ですね。空港の中によくあります。オーソライズドパーソン、許可された人ですね。でどうやって認証するか認識するかっていうと、まず入り口で身分証明書を提示しますと。で身分証明書を提示して、大概の身分証明書は写真で照合します。 Something you are ですね。で顔を照合して本人であれば入れるかっていうと違いますよね。本人であってもその人が、空港関係者でないと入れないと、ですからそこは認可ですね。だから、私が例えばマイクロソフトの人は何人も知ってる人いますから、何回かのオフィスに行ってこう入れてくださいって言った時に、あ、横山さんですか、ダメですと言われますね。 でそれは認可ができてないからと。でこんなふうに認証と認可っていうのは実はセットで使われますけども、一応別物だということです。で改めて Windows で何が使えるのかという話をしていきます。まず一般的なお話ですね。もうだいぶ言ってしまいましたけども、サムシング U のパスワード、これは非常に手軽で皆さんも多分たくさん使っていると思います。大半の人がパスワードを使っていると思います。非常に手軽で簡単で、しかも利点としてはですね、代理操作ができると。これ利点なんですよね。あります？人にお願いしてちょっとログインしておいてとかいうことができます。利点ではあるんですけども、同時に欠点ではあります。なりすましですね、人になりすますことができてしまうとですね。それから2つ目のサムシング U ハブですね、スマートカード、これは Windows 標準企業で使えます。でこれはスマートカードって IC カードなんですけど、正確に言うと暗号化チップが入っている、 CPU が入っているものをスマートカードと言います。で情報が記録されているものは単なる IC カード、スマートじゃないんですね。で認証に使われているものはほぼ確実にスマートカードなので、スマートカードイコール IC カードと思っていいんですけども、本当は違います。でこれは、認証情報の漏洩がないということと、あと証明書のベースなのでオフラインで使えます。ネットワークいらないんですね。これも、よく誤解されます。今ね、インターネット全盛でネットワークもいつもつながっていて、オンライン認証っていうのは前提のふうに思っている方多いんですけども、本来証明書っていうのはオフラインで認証するものですね。ネットが切れてても認証する、だから有効期限があるわけです。でただ持ち物で検査する場合には紛失とか盗難の可能性があります。代理でやってもらえるっていうのは利点ではあるんですけども、なくしてしまうともうログオンできないとですね。だからスマートカードを導入した会社っていうのはね、結構最初の頃大変なんですね。忘れる社員が続出して、私ね、何年か前にちょうど今日からスマートカードで入室管理をしますっていう会社にたまたま行ったことがあって、朝並んでましたね、テンポラルカード発行のために。そういう問題があります。あとは、サムシング UR ですね、指紋などの本人確認ですが、いわゆるバイオメトリックス認証がよく例として挙げられますが、これは認証情報の漏洩ができないですね、というのは利点なんですけれども、欠点としてはですね、代理認証はできないと、代わりにやっといてというのはできないですね。あとはその体が本人とは限らないという、根本的な問題がありますね。例えば認証情報、認証部位の損傷で認証ができないと。私昨日ですね、ちょっと猫に薬やってたら指噛まれましてですね、指紋認証通らないんですよね。もう他の指登録しておけばいいんでしょうけども、ちょっと親指怪我してますで、できないですね。あとは認証情報が盗まれたときに、その再構成をどうするのかっていうのは実はあんまり、確実な方法がないんですね。パスワードだったら新しいのに調べいいってことなんですけど、指紋そのもののデータが盗まれてしまったときに指付け直すんですかって、それはできないんで、どうするのかと。一応あるんですよ、技術的にはあるんですけど、単純に考えるとどうするんだろうっていう話になります。で、未だに決定版はないということですね。じゃあ Windows はどうなのかっていうと、Windows ではですね、パスワードについては皆さん大好きなケルベロスですね、アクティブディレクトリが使ってます。または NTLM バージョン2、基本機能として存在します。から最近、Windows 10を使っている方が時々使っていらっしゃいますが、ピンコードですね、4桁の数字があります。これはパスワードの一種ではあるんですけども、より安全とされています。ちょっとここはですね、皆さんブログとか見られたことあるかな、なんでパスワードが、例えばパスワードの制限帳ってだいたい最低8文字とか10文字とかなってるのに、4桁のパスワードが簡単なのに安全なのだと思うと思いますけど、裏があります。これね、4桁だからいいわけじゃもちろんないんですよね。認証の仕組みがちょっと違います。これは後でお話をします。単純なパスワードではありませんよと。あとはスマートカードはアクティブディレクトリー証明書サービスというのがあって、これを使ってアクティブディレクトリーと連携した証明書が作れます。これは、結構簡単に作れちゃうので、スマートカードというハードさえあればですね、簡単に認証ができます。あと最近追加されたのがバイオメトリックス認証ですね。これ Windows の標準機能に今なりました。 顔指紋交際が一応標準ですね。で、マイクロソフトパスポートという名前で呼ばれています。で、このパスポート、PIN も含めてなんですけども、これがですね、単純な認証じゃないんですね。実は2段階認証で内部で使っています。で、PIN が分かりやすいんで、PIN でお話をします。PIN コードっていうのは、パーソナルアイデンティフィケーションナンバーですね、数字なんですけど、それ自体がパスワードなわけではなくて、そのデバイス、自分が使っている PC に保存されている情報を取り出すキーワードなんです。ですからそのデバイスごとに設定します。だから鍵を開ける鍵みたいな、そんな感じですね。それが PIN です。で、PIN がネットワークに流れるわけではないので、より安全ですよという話です。ですから、で、デバイスを持っているというのは自分なので、最近の考え方としては、一人一台のデバイスことなので、一人一台以上ですね、デバイスなので、自分が持っているデバイスを使って本人認証して、なおかつは PIN を知っているという、2つの機能を使っているということを、押さえておいてください。で、最終的にはアクティブディレクトリのドメインサービス、社内の場合ですね、で認証しますよという話ですね。はい、ちょっと繰り返しになるんですけども、こういったお話をしてきましたが、先ほどお話した通り、認証と認可っていうのは日常的には一体になっていることが多いんですね。で、ところが認証と認可が一体だとちょっと困ったことがあります。例えばレンタルビデオの会員証を作りたいと思いました。本人確認したいですよと、免許証を持っていきますが、免許証に必要な情報でレンタルビデオの会社が欲しい情報って、名前と住所、年齢がいるかな、もしかしたらですよね。オートバイが運転できるとかできないとか関係ないですよね。あとは、現在非表示なんですけども、本籍地が見えてしまいます。で、本籍地っていうのは一応今の日本ではね、センシティブ情報になっていて、そう簡単に見せるものではないです。いろんな問題があります。あとはパスポート、身分証明書に使いますね。レンタルビデオ店はね、住所を知りたいと思うんですが、パスポートの住所って自分で書きますよね。あれ本当に信用できるのですね。あとね、ちょっとこの間ブログに書いて受けてたのが、写真入れておきましたけど、無線従事者免許証ってのがあります。国家資格ですね。で、私アマチュア無線の資格持ってるんですけど、中学13歳の時に一番取ったのが一番最後なんです。最初なんですね。で、写真がありますけど、この無線従事者免許証っていうのは、どういう能力があるのかっていう証明もなってます。で、モールス符号が、分かるとか分かんないとかいうのが入ってますが、これがですね、有効期限がないんですね。これ昔はあったらしいんですけどね、田中角栄が郵政大臣の頃に亡くなったらしいんです。だから誰かに言われて、なんかよっしゃよっしゃと言って許可したという噂です。で、これ持って、これ法的公的書類なんで、パスポートの受け取りに使えるんですよ。法律で決まってるんで決まってるんですけど、これ持ってね、レンタルビデオ店持って、この写真誰だって私絶対分かんないわけですよね。で、そういうふうに認可本当にしていいのかということになります。だから有効期限の問題っても結構大きいですね。で、無制限に許可していいわけではないとですね。まずこれ一般論を押さえておいてください。そして Windows の認可の方ですね、オーソライズの方なんですけども、認証は皆さんよく知ってると思います。こう来てるぐらいですから、アクティブディレクトリー多分ご存知だと思います。認可の方がね、結構複雑で、個々のリソースごとに設定します。当たり前っちゃ当たり前です。入り口に鍵をかけて、その鍵を誰が管理するかっていうと、入り口の管理者ですね、部屋の管理者ですから、個別に設定するわけです。だからファイルはファイルサーバーの管理者が設定するし、プリンターはプリントサーバーですし、ウェブサイトはウェブサーバーですよと。アプリケーションもそれぞれ、何ができるできないっていうのを設定します。で、その個別にやってるのは結構面倒くさいわけですね。で、そこでこれからどうしたいのかということで、いろいろ動きがあります。で、本質的には何をしたいのかによって変わってくるというのはそれは変わらないんですが、デバイス制御という概念が出てきました。で、これはこの端末を持っている人はこれができますよと、いう考え方ですね。で、それを発展させたのがエンタープライズモビリティスイートというもので、 マイクロソフトはね、今一生懸命売り込んでますけど、どうですか？私の感触ではまだまだかなと思うんですけど、まあ、でも方向としてはね、デバイス丸ごと制御するっていう方向があります。あとはファイルサーバーのアクセス許可に関しては、まあ、基本的にはファイルサーバー管理者が設定するんですけど、正確に言うとですね、ファイルの所有者が設定するんですね。これ違い分かりますよね。ファイルサーバーの管理者がセキュリティ設定をするんじゃなくて、ファイル個々のファイルの所有者がセキュリティ設定をします。でこの考え方を随意アクセス制御と言ってます。所有者が自分の思ったように設定できますよとですね。でもそれは所有者の責任がちょっと大きすぎて大変なわけですね。で適切なセキュリティなかなかできないのでどうしますかということです。で認可の方もですね、アクティブディレクトリで集中管理できたらいいなと思うんですけど、まあ無理なわけですね。リソースごとに設定しなきゃいけないんです。アクティブディレクトリがその個々のアプリケーションまでやっぱり死なないんで難しいと。でその認可情報を管理するはずだった Windows カードスペースがあったんですけど、今どうなったのか分かんないですね。なんかいつの間にかなくなってます。まあ、これ名前を知らない人多いと思いますけど、何年か前にありました。認可情報の管理のシステムがあったんですけど、まあ、うまくいかなかったんでしょうね。でここまでが前置きです。でもう一度まとめておきますが、今日の本題アクティブディレクトリーはその本人確認の仕事をします。でもその後に必要なのは権限がどうなのかってことが絶対必要です。で認証はそもそも何でやるかっていうと、権限を制御するために必要なわけですね。認証がしたいわけじゃないんです。ですよね、多分ね。社員かどうかの確認をしたいっていうのは、本当に社員かどうかを知りたいわけではなくて、その会社の仕事を任せていい人かどうかを知りたいわけです。ですね。だから正社員じゃなくても契約社員でも構わないわけですね。その仕事が任せられる人であれば。ということをまず押さえます。で、その上で、じゃあディレクトリーサービスに何が求められるのかということですか。Windows 2000の頃、アクティブディレクトリー出た頃ですね。この頃の売り文句は何だったかっていうと、業界標準に準拠しました。でその前は何があったかっていうと Windows NT ですね、マイクロソフト固有のプロトコルです。でそれが DNS ケルベロス LDAP という業界標準に基づきましたよと。そして全社で単一ディレクトリをサポートしますよ。ドメインあたりの登録目標数が100万人と。実際もっとできるんですけど、Windows NT の頃はね、どう頑張っても4万人ぐらいだったので大きいですねと。でさらに社内システムに対してはシングルサインオンですよと。一組のユーザー名パスワードでログオンできます。で異なる組織に関しては信頼関係というのを結ぶことによって、同じユーザー名パスワードで使えますよと。でさらにクライアントに関しては完全に管理します。グループポリシーを使って、ユーザーの設定を自動的に行う。でエンドユーザーは変更できないと。まあ、結構厳しい管理が当時の目標でした。で現在はどうなっているかっていうと、業界標準に準拠するっていう方針は変わってないです。まあ、もちろん足りないところあるんですよね。業界標準っていうのはある程度コンセンサスを取って作っていくんで、そのマイクロソフトが先行していると業界標準がないことは当然あるんで、 100% 全部標準化っていうとそれは無理なんですけども、一応方向としては業界標準ですよ。そして複数のディレクトリ連携に関しては、フェデレーションという考え方を持ってきて他社とも連携しますと。アクティブディレクトリの、ドメイン対別のドメインではなくて、他の会社のシステムとも連携します。でその連携の結果シングルサインオンもやるんですけども、これは ADFS というフェデレーションサービスというのを使って連携をしますと。そしてデバイスは完全な管理ではなくて、自分の持ち物を持ち込んで使うと、ワークプレス上にですね。であくまでも所有者は個人なんだけども会社に対して、一部リソースを割り当てると。こういうふうにだんだん変わってきてます。ただ今も昔も変わらないのは適切な認証をして認証に基づいた認可をすると、まあ、これは変わってないですね。でこれが一番大きな目的です。 で、改めてそのシングルサインオンというのを見ておきます。これもね、皆さんは多分そんなに違和感ないと思うんですけど、一組のユーザー名パスワードで本当に安全ですかと時々聞かれます。だってインターネットの世界ではサービスごとにユーザー名とパスワード変えてくださいって言いますよねと。で、なんでインターネットでは複数のアカウントを使い分けてイントラネットでは1個にするのかということなんですが、インターネットはね、認証情報の管理がバラバラで、正直セキュリティレベルの低い組織が結構あります。で、そこから漏洩すると。まあ、そもそも覚えきれないという根本的な問題もあります。一人の人が覚えられるユーザー名とパスワードの組は5、6組という説もありますから、全部覚えるのは無理ですね。で、覚えきれないし、どこから漏れるかわからないし、どこから漏れてもいいように別にしましょうということになっているんですが、最近ちょっと変わってきたのはシングルサインオンの動きが出てきました。これも皆さん体験されていると思います。Facebook とか Twitter のアカウントを使って別のサービスを使いますよと出てますね。そういう動きは出てきてます。で、じゃあ Facebook とか Twitter は信用できますかと。そんな保証はないけども、なんとなく信用していいのかなと思って評価している方が多いと思います。イントラネットの場合にはちょっと違いますね。イントラネットの場合には認証情報の管理主体は1つだけで、まあ、IT 部門でしょうと。で、そいつを厳重に管理すれば漏れないですよと。で、IT 部門を信頼できない会社って、まあ、あるかもしれませんけど、そもそも仕事できないですよね。時々怪しいことをするかもしれませんが、全体としては信用しているはずです。で、そういうところに集中させましょうとですね。ということで、ちょっと過去から現在まで振り返っていきたいと思います。ディレクトリサービスに求められるもので、当初は社内のみを対象にしてました。アクティブディレクトリで出た頃ですね。で、その頃は NT に比べてどうだっていう話はやってるんですけども、他の会社との連携っていうのは全く考えてなかったです。で、自宅の PC を社内につなぐことはできるんですけども、だいたい VPN ですね、バーチャルプライベートネットワークってぐらいですから、プライベートネットワークの延長線上にあるわけですね。社内を拡張するって形で、持ち込み PC は継続禁止ですね。持ってくるなと、管理されてないコンピューター持ってくるなと。で、どうやって制御するかっていうと、いくつか方法あるんですけど、私がなるほどなと思ったのはですね、何年か前ですかね、札幌市役所でしたかね、事例が出てました。 IP セキュリティを使って全てのサーバー通信を暗号化しますと。で、その時の暗号化キーをグループポリシーで配布しますと。で、アクティブディレクトリをベースにしてます。ってことは、持ち込み PC がアクティブディレクトリに参加してないので、暗号化キーをもらえないので通信できないと。マイクロソフトの社員も確かこの形だと聞いています。で、ただ例外があって、プロキシだけはアクセスできますよと、まあ、認証するんでしょうけどもね。なので、インターネットはつながるんですけど、社内はつながらないと。こういったのが2000年から2005、6年、8年ぐらいまでのスタイルですね。で、これが変わってきました。ちょっとまとめておきますね。Windows 2000とともに登場したアクティブディレクトリドメインサービスは標準機能、ディレクトリサービスは LDAP、認証はケルベロスで、グループポリシーを使って厳密な管理をしますと。で、IPSec などを使って持ち込み PC を拒否することはできましたけども、部分的に認証するという考え方はなかったんですね。で、それが2008年ぐらいからだんだんとワークスタイルが変化してきて、 PC に関しては VPN 以外にリモートデスクトップが使えるようになりました。で、これはゲートウェイを使って、まあ、HTTPS でゲートウェイまで行って、そこからリモートデスクトップに変えてアクセスすると。それからダイレクトアクセスですね。これね、持ち出しの方が強いと思うんですね。設定がグループポリシーを基本的に使うんで、社内の PC があって、そこで設定をして、それを持ち出すと、まあ、それは VPN アクセスが自動的に設定されると。で、これグループポリシーの設定もちゃんと行われるので、厳密なポリシーをきちんと適用されると。まあ、こういうふうにして、社内だけではなくて、社外にだんだんと 環境が拡張されていったと。これが2008年ぐらいからですね。でその後ね、進化が早いです。2000年から2008年ぐらいまで8年かかってるんですが、あと 2,3 年でずいぶん変わっていきますですね。でその時に出てきたのがですね、業界標準が拡張されてですね、フェデレーションとかシングルサインオンの拡張とかですね、ワークプレスジョインとか、こんなのがガンガン出てきましたですね。で、ADFS がね、最初に出てきたのは確か2003、Windows サーバー2003、R2 だったと思うんですけども、その頃はね、アプリケーション認証なんか中心だったんですけど、だんだんと、用途が広がってきて、設定も簡単になって、いろんなところで使われていますですね。でただ難しいのはね、これ全部自分で管理するのかと。で ADFS の設定ね、まあ、だいぶ簡単になったとはいえ、まあ、そこそこ面倒くさいわけです。でそういったものを考えたときにどうするのかと。で今の環境こんな感じです。社内があって、それから、クライアント PC を持ち出している、あるいは自分の PC を社内に持ち込む、個人 PC で会社の情報にアクセスをする、こういったことをやっていると。これ下の方ですね。自宅、出張先、喫茶店、海外と。でさらに、クラウドというかインターネットサービスがいっぱい出てきました。で会社で使っているものとしては、例えば Office365 がありますね。 O365 なんかはインターネットにあるサービスですけども、会社のアカウントで連携して使いたいと、会社のメールを使いたいと、それから Salesforce とか Google とか Amazon Web Service、 AWS とか、こういったインターネット上にあるクラウドサービスも使いたいんだけど、まあ、会社で使うんだったらやっぱり ID を統一したいと。あと公私が混在してきてますね。 Facebook とか Twitter の存在っていうのは結構大きくて、仕事でやってるのか個人でやってるのかっていう区別が非常に難しく曖昧になっていると。でこの間ある会社で、結構大型合併をした会社の人と話をしてたんですけど、合併前は結構緩くて、社外の人とコミュニケーションするのに、仕事ですよ、仕事のコミュニケーションするのに Facebook を使ってたんだけれども、合併するとですね、ちょっとそれ銀行系かなのところで厳しかったので、 Facebook アクセス全部禁止されてコミュニケーション取れないと。でどうやって IT 部門の裏を書くかとか、そんな話をしてました。でそれはおかしいんですよね。裏を書いていいことってあんまりないんで、IT 部門にとっても良くないですね。コントロールできないものが増えていきますから。でこういったものをきちんと管理していこうということですね。だから以前はもう全部禁止しましょうと、持ち込みは禁止、使用 PC も、会社に持ってくるなと、で会社の情報は会社のコンピューターでやってくださいと、こういうところからだんだんと変わってきたんですね。でそこで必要になってくるのが、全ての統合管理をしたいと。で禁止ではなくてコントロールをしたいと。でコントロールする技術はいろいろ出てきました。出てきましたけれども、この ADFS のサーバー一つ取ってみても、まあ、なかなか面倒くさいわけですですね。でやっと今日の本題ですね。半分過ぎちゃいましたけども、クラウドサービスの利用です。仮想マシンを作るんではなくて、もちろん物理マシンですらなくて、マネージドサービスを使いましょうと。で仮想マシン別に使いたいわけじゃないですよね。いやそういうのが趣味な人はいますよ。昔 MVP のインタビューで、ずっと初期の頃ですけど、アメリカの人のインタビューで、答えたのは日本人なんですけど、無限のコンピューターパワーがあなたに与えられたら何をしますかという質問があって、OS のインストールをしますと答えた人がいたんですけど、それはね、まあ、冗談で言ってるわけで、本当にやりたいわけじゃないわけです。ですから仮想マシンがあるとですね、仮想マシンを構成して、アクティブディレクトリを構成して、セキュリティパッチというとんでもない面倒くさいのが待ってます。 ADFS なんかの場合だと、さまざまな設定も必要になってきます。そうではなくてですね、クラウドベースで提供されるマネージドサービスですね、管理されているサービスだけを使いたいと。でこれをすることによって、まず仮想マシンの利用料が削減できます。クラウドサービスってね、仮想マシンが高いんですね。結構高いです。1ヶ月連続稼働すると、ちょっとしたサイズで設定するとね、7000円とか1万円とかします。 月額ですね。結構高いです。マネージドサービスだと、アクティブディレクトリなんかの場合には、ユーザーの規模で決まってくるんで、かなり安くなります。で、そもそも管理コストを削減できます。あと結構大事なことはですね、落ちても人のせいにできると。これ結構大事なことなんですよね。責任回避できると。あとね、ちょっと余談なんですけど、ERP とかですね、業務システムなんかもこれ結構あって、日本人でカスタマイズが好きだって言うじゃないですか。で、実際そうなんですけど、このクラウド、セールスフォースだったかな、どっかの、クラウドベースのサービスを提供するところがお客さんに言われて、カスタマイズ要求を受けて、いや、それできないんですと。なぜならできないようになってるからですよと言ったら、あ、そうか、じゃあいいやと、結構言われるそうです。だからね、皆さんお客さんの言うことを聞きすぎなんですよね。できないって言っちゃえばな、いや、やらなきゃいけないこともあるんですよ。なんですけど、結構多くは本当はやらなくてもいいことじゃないかなと思います。ただ、リスクもあります。全部お任せになっちゃうんで、自分で設定できない部分があります。今日もね、朝マイクロソフトの本社の人とディレクトリサービスのちょっとしたミーティングがあったんですけど、やっぱりこういう要望がありますと、今度してくださいと言った時に、なぜそれがいるんだとやっぱ聞くんですね。で、そのシナリオベースで考えて、そのシナリオが妥当であればもう実装しましょうと。でもそれが妥当でないとか、一社だけとかであれば、それはちょっと難しいですねという話ですよね。だから、一般的なものは提供されるんですけども、自分たち独自のものっていうのはなかなか提供してもらえないというリスクはあります。ただトータルとしてみると、こういったマネージドサービスというものは非常に安く運用することができるので、期待されています。で、アクティブディレクトリですね。Azure アクティブディレクトリで最初出てきて、これは使っている方結構多いと思います。基本的にはユーザー認証のみです。ユーザーの身元確認だけをします。今広く使われているのは Office 365の認証によく使われています。で、コンピューター認証の機能は限定的ですね。ちょっと他のサービスとは組み合わせでできなくはないんですけど、非常に限定的です。で、シングルサインオンによるアプリケーション認証なんかも提供しています。で、これはフェデレーションによる、本来の認証情報の変換もありますし、単なる同期ですね、パスワードを複製して同期をすることもできます。で、こういったものがスタートすると。今ね、アクティブディレクトリ関係って多分一番市場が動いてるのはここかなと思います。ホットではないんですけどね、必ずしも最新じゃないんですけども、仕事として動いてるのはこの辺りかなと思います。あ、ちなみにオンプレミスのアクティブディレクトリはもっと需要が大きいです。ちょっとここね、1年ぐらいですね、オンプレミスのアクティブディレクトリのセミナー需要がすごく多くてですね、ちょっとこっちが戸惑ってるぐらい多いんです。何が起こったのか分かんないんですけど、なんだかね、多いんですよね。で、その次が Azure AD ですね。そして Azure AD なんですけども、シングルサインオンというのを実現するためによく使われています。で、この時に使っているのが SAML だとか WS フェデレーションだとか、こういったものが使われています。で、いろんなアプリケーションと連携もできているんで、本当にマイクロソフトだけの世界ではないですね。本当にいろんなものとつながっています。で、Windows 10からはね、OS のサインにも使うことができますんで、いろんなところで使われます。いろんなところってどんなもんだって言われて、ちょっとスライドもらってきたんですけど、こんな感じです。全然わからないですね。私も読んでないです。もらってきただけなんです。本当にいろんなところで使われますですね。いやね、いろんなところって言うとね、いろんなって何って言われるんで、ちょっと出してみたんですけど、もう読む気もなくなるぐらい、あ、確かにいろいろだなと思っていただけると思います。で、あと、セットになるのが ADFS ですね。フェデレーションサービス。本来のフェデレーションというのはパスワードを渡さないで認証だけ行いますよというものですが、で、トークンというものを使って権利制御を設定します。で、もともとはですね、これ実はインターネット関係なかったんですね。今クラウドとセットで語られること多いんですけども、もともとですね、2003の R2 の頃に出てきた時には、複数の会社が 連携を緩やかにしたいと。でユーザー認証をしたいんだけどパスワードを渡したくないという、なぜならそいつは信用できないからと。業務は提携するんだけども信頼はできないと。でよく出てきた例は旅行代理店に出張手配を依頼すると。で宿泊とか航空チケット1セットで依頼すると。で、この部署の人は、国内旅行に関しては無条件に許可していいですよと、でこの部署の人は海外も許可していいですよと、まあ、事後承諾でいいですよと。そういった権利制御をしたいということを想定しています。あとは文房具の発注ですね、総務の人は発注ができるけどもそれ以外の人は見るだけですよとか、そういった複数の会社の連携っていうのをもともとは想定してました。でこれがですねインターネットの発達によって、あこれインターネットそのものだねと、つながってるけども完全な信頼をしてるわけじゃないですねと、いうことで今発展してるわけですね。で大体ここまでが現状なんですけど、新しい動きが、昨年ぐらいから出てます。 Azure Active Directory ドメインサービスですね。で Azure AD ドメインサービス ADDS ですね。こいつはまだプレビュー版なんですけども、まあ、ほぼフルセットの Active Directory ドメインサービスです。で、2台以上のマシンで自動構成されます。でこいつは本当にフルセットのサービスなので、ユーザー認証コンピュータ認証できますし、グループポリシーついてきます。まだね一部制約があったりするんですけども、構成上の制約があったりするんですけども、本当にいろんなものがフルセットで出てくるので、多分ねこれがあれば社内のアクティブディレクトリというかドメインコントローラーがなくてもいけるかな。まあ、本当にできるかどうかちょっと別ですけどね、理論的にはできます。まあ、実際には社内のリソース管理に使っているので完全になくすことはできないでしょうし、インターネットのコネクションそんなに早くはないんで、いろいろ問題はあるんですけど、まあまあでも技術的にはできるレベルですね。でそういう時代になりました。で、今後なんですけども、アクティブディレクトリーがクラウド上にいろんなものが出てきました。で、マイクロソフトの人ちょっとどこまで言っていいか分かんないんですけど、まあ、一般的な話でしますと、まあ、仮想マシンを使って構築するっていうニーズはまあ当分あるでしょうと。なのですが設定が難しいっていうのは確かにあります。で一つの方法としては半完成品の仮想マシンのテンプレートを用意してくれるというのは一つの方向ですよね。だからね、なんかちょっと発想がね最近変わってきたんですよね。昔は設定が難しければ簡単にするようなスクリプトを作ってもらうとかですね、あともっと原始的なのは手順書を作ってもらうとかですね、そういうケースが多かったんですけど、最近発想変わってて、じゃあ途中まで作った仮想マシン用意するからそれ使ってくださいと、そんなケースも出てきますね。ただ社内のシステムに関してはやっぱり方向としてはね徐々に縮小していく方向にいます。まあ、それが5年先なのか10年先なのか20年先なのかちょっと分かんないですけど、方向としては縮小していきます。そしてクライアント管理についてはグループポリシーはやっぱりこれ強力なのでやっていきましょうと。あ、ちなみにグループポリシーって認証の一部じゃないんですけど知ってましたよね。知らない。グループポリシーってクライアント管理のシステムであって認証サービスではないんですね。で作ってる部署も違うんですね。マイクロソフト MVP は、初期の頃ね製品カットで全部細かく分かれていて、私ディレクトリーサービスだったんですけど、ディレクトリーサービスのチームからはいろんな情報をもらえて、NDA ベースで機密情報に近いものをもらえたんですけど、グループポリシーについては全く教えられなかったんですね。部署が違う。アクティブディレクトリーはサーバーチームなんですよね。でグループポリシーはクライアントチームなんですよね。まあ、同じ Windows なので中は連携してるんですけど、実は違うんです。ですが、まあ、一緒に使ってるのでグループポリシーについてはセットで使っていきましょうと。あとはクラウドベースのアクティブディレクトリーがどんどん拡張して信頼性も上がってきます。機能も上がってきます。 これは拡大傾向です。で、問題なのはやっぱりグループポリシーが本当に効果的なのかどうかですね。で、グループポリシーの動作ってどうなってるかっていうと、ログオンしたとき、または起動したときに、ドメインコントローラーのファイル共有からファイルをダウンロードしてきて自分で適用するんですね。で、ファイルをダウンロードして適用するんで、ファイルサーバーの機能が必要になります。で、この速度が実用的かどうかですね。ここが問題になってきます。で、ちょっと懐かしい人の言葉を紹介しておきたいと思います。2007年なんでもう相当前ですね。Azure がね、まだ構想だけあったんですかね。ちょっと記憶が定かじゃないんですが、とにかく Azure 自体はなかった時代です。で、2006年が AWS の創業なので、その翌年ですね。当時のマイクロソフトの CEO のスティーブ・バルマーが日本のパートナーカンファレンスで言った言葉です。挑発的な意見になるかもしれないが、10年後に、もう来年ですね、自社で独自に管理するサーバーでデータを保持したりトランザクションを実行したりする機会がなくなるだろうと。で、みんなクラウドになりますよと。まあ、残念ながらというのか幸いなことにというのか、そうはなってないんですが、ね、来年なくなるとは思えないんでないんですけども、クラウドというのはかなり一般的になってますですね。で、結局利用者は別にコンピューターは欲しいんじゃないんですね。当たり前ですけども、ビジネスサポートするツールが欲しいわけで、認証サービスだって認証がしたいわけじゃないんですよ。その権利制御とかしたいわけですね。で、なんで権利制御したいかっていうと、その業務と人によってできることできないことが変わってくるからですよね。で、それをするために、仮想マシンとか物理マシンとか、そんなのはもうそもそもおかしい、いらないんですね。で、当然クラウドサービスにシフトするっていうのは時代の流れなので、ぜひそこはここでお話をしておきたいなと思います。ちなみにね、これパートナーカンファレンスですよね。マイクロソフトのパートナーってマイクロソフトの製品売ってる人ですよね。当時 Azure ないんですよね。こんなこと言われて売るものなくなっちゃいますよね。で、ということでね、結構話題になったんですね。マイクロソフトは我々に何を求めてるんだということで結構騒ぎになってました。ということで、まとめですね。まずは認証と認可って区別をつけてくださいとですね。もう今更っていう話ではあるんですけども、区別をつけてください。そしてアクティブディレクトリーの位置づけっていうのは何なのかと。で、基本は認証です。基本認証なんですけども、最近認可の機能が特にデバイスを中心に入ってきましたですね。あとはファイルサーバーのアクセス制御みたいに、まあ、完全な制御はファイルサーバー側にやるんですけども、アクセス許可のセットを構成して選択してもらうとか、そんなことも出てきましたですね。ここを見ていただければと思います。そして、今日は結構長い時間かけて認証と認可の話をしましたし、ディレクトリーサービスのエッセンスなんかのお話をしました。そして今後アクティブディレクトリーのドメインサービスとか、あとクラウドサービスの利用とか、そういったのがどうなっていくのかという話をざっとしてきました。まあ、ちょっとね、今日すみません、皆さんが期待されていたセッションがどういうレベルなのかっていうのは正直ちょっとつかみかねたところがあったんですけど、改めてですね、こういう基礎的なところをまず理解していただいて、で、何のためにアクティブディレクトリー使うのかということを知っていただければと思います。で、最後ね、宣伝をさせてください。これして帰らないとですね、今日仕事休んできた甲斐がないので、宣伝しておきます。私のグローバルナイジではですね、アクティブディレクトリー関係の研修をいくつかやってます。で、本当にね、さっき言いましたけども、オンプレミスのアクティブディレクトリーの集客が今すごく増えてるんですね。なので、まあ、皆さんぜひ改めて勉強していただければと思います。それから ADFS に関しては Office 365の需要が一番大きいです。O365 のシングルサインオンですね。それが一番大きいですね。あとは、マイグレーションですね。アクティブディレクトリのマイグレーションツールを使った研修があって、これね、演習環境が、ね、2003から2012なんですね。で、秋ぐらいにそろそろ2003やめましょうよと話をしてたんですけど、お客さんがいや2003ですって方山ほどいるんで、まだやってます、ということで今来ていただいても2003の環境で、お話をしています。 で、アクティブディレクトリ関係で言うと、我々のお客さんでですけども、需要があまりないのがアプリケーション構築なんですね。で、ディレクトリイネーブルって言いますかね、ディレクトリーベースのアプリケーション環境の需要が今あんまりないです。で、それは私はあまり良くないことだと思ってます。で、SI メンドの方に聞くと、やっぱり案件はあることはあるんですね。大きい案件は結構あるんですけども、まだまだ数として大きくないので、そこはぜひ皆さん次のステップとしてアプリケーション構築については考えていただきたいなと思ってます。ですね。はい、ということで、少し時間を余らせてますが、私の方からは以上になります。で、時間がありますので、ご質問、ちょっと一般的な話になっちゃったんですけども、ご質問をお受けしたいと思います。
何かご質問ありませんか？せっかくなので。大丈夫ですか？
ですか。
ちょっと待って。
すみません。Azure 上のアクティブディレクトリサービスについて、ファイルサーバーの機能のパフォーマンスがちょっとまだしっかりしたものになってないという状況というふうには先ほどおっしゃってましたが、その状況で例えば SCCM などと連携するようなところって何か懸案ありますでしょうか？
ごめんなさい。ファイルサーバーの何？
や、
Azure ファイルの話ですか？
そうですね。さっき一番最後に触れられてたところで、ファイルサーバーのところからものをダウンロードするなどの、その認証以外、オーセンティケーション以外の機能で、出しているトラフィックについて、どういうものになったりできますか？
さっきの話はですね、グループポリシーのグループポリシーオブジェクトのファイルのダウンロードの話ですね。で、そのダウンロードがちょっと遅いって話は、問題はインターネットの問題です。なので、一番手っ取り早い解決策は、お金に物を言わしてエクスプレスルートを契約するということですね。で、例えば仮想マシンなんかを置いた場合のパフォーマンスについては、ストライピングとかで回避できるので、ディスクの速度に関してはいろいろ回避策があるんですけど、ネットワークの速度がなかなか回避策がないので、結局はエクスプレスルート、今のところそうなりますね。はい、答えになってます？
そうですね。ファイル、SMB などで、ファイルやり取りするときに、足回りであるか、そういう形でボトルネックになるということなので、RPC を用いていたりとか、RPC over HTTP などで、管理上のトラフィック、あるいはシステム内部で流すようなトラフィックなどに関しても同じような懸案が今あると思っていいでしょうか？
基本的なご指摘の通りです。で、今のご質問はですね、結局は、Azure 側の、サービス、仮想マシンでも何でもいいですけど、サービスと、それから社内のサービス
そうです
が
ね。
連携して通信するって話ですね。で、
そ
の
うです。
時にインターネットを通っちゃうので、どうしても遅延とか大きくなってしまって、うまく通信できないんじゃないかというご心配ですよね。
そうです
は
ね。
い。それはあります。ですね。なので、なんでしょうね。ファイルサーバーなんかだとキャッシュを持つとかあるんですけど、RPC なんかだともう本当に通信しちゃうんで、ちゃんとした回避策はないですね。プロトコルを違うのに変えるしかないのかな。レストの方がちょっとマシとかそういうのですかね。でもそれは書き換えになっちゃうんで、アプリケーションの。根本的な解決策じゃないですね。はい。ご指摘の通りだと思います。
わかりました。ありがとうございます。
ちょっと待ってください。
すいません。
ちなみにネットワークさんがですね、エクスプレスルートでつないだ時のストレージアクセスが0.2ミリセック以下でクラウドとオンプレミスがつな が
する
っ
ご
て
い
言って
な。
ました。
お話ありがとうございました。認証と認可は違うってことだったんですけど、もう一度ちょっとご説明いただいて。
認証というのは、本人があなたは誰ですかというのを確認するのは認証。身元が分かるかどうかですね。例えば、私が、入り口入ってきたときに、横山さんですねっていう確認をしてもらうのは認証。で、認可っていうのはその後何ができるかっていう話です。だから、例えば、この図なんですけど、 もっと後か。ここですよね。で、例えばマイクロソフト社員のみ入室可能という部屋があったとすると。で、私が行きました。で、私の身元は確認できました。グローバルナイズの横山さんですよと。じゃあここ入れないですねってなりますよね。その入れないですねっていうのが認可の部分です。まあ、入れてもいいんですけど、でここは公共の場所なので入れますよと。違います。入れますよっていうのは認可です。本人かどうかの確認が認証です。
認める方はまた別に。
はい。
それが認可。
そうですね。
で認証は本人は誰か。
そうそう、誰かが分かるかと。身元が分かるかどうか。はい。はい。難しいですね。あ、そうなんです。これ、ね、専門用語と思ってください。なので日本語の認証と普通日本語の認証というとできることも入ってくるんで紛らわしいんですけど違いますね。はい、はい、もっと平たく言うとパスワードが合ってるかどうかが認証です。はい、いいですか。難しい。はい、そうですね。もう一方いらっしゃった。
ご説明いただきありがとうございました。私2008までもう、オンプレの AD を主にやっていて、2012とかあとAzure の部分特にあまり知らなかったので今日Azure AD のところを聞かせていただいたんですけども、Azure AD のグループポジションの適用で SMB を使っていくところがあったと思うんですけども、2008の時代ですと、SMB、ファイル共有のファイルとかもですね、IP マスカレードだと同じ IP で接続されてしまうと、
はい、
後から来たら分かってしまって、
はい、
前のセッションが取られてしまうということで、はい、NAT 環境ではまともにグループ適用ができないというのが2008からあったんですけど、はい、Azure AD とか2012の R2 とか
はい、基本、今のご質問はですね、結局、NAT 環境とか、いわゆる IP マスカレードですね、NAPT というのかな、ポート番号とか IP を変換をしていると、うまく動作しないという話なんですが、それは変わってないです。なので、VPN 接続は必須ですね。はい、です。
さっきと終わったんだけど、もう一つくらいいけそうかな。大丈夫ですか。
はい、
それでは、約1時間聞いていただいてお話をしていただいたので、これでセッションは終わりにしましょう。じゃあ皆さん拍手で、はい、終わりましょう。どうもありがとうございました。